何日も何日もかけてですね、お祝いをするみたいですね。 お酒が振る舞われて、ご馳走が振る舞われて、何日もその、まあ、喜びをお互いに不動心を通して分かち合うという婚礼式の宴会です。ですから、もうですね、いくら不動心があっても足りないぐらいの、十分にその不動心を準備しなければならないところであります。ところが、この宴会の中で、不動心が増えてしまうということがあったんですね。それをそのイエス様のお母様であるマリアが知りました。そしてマリアはですね、この連れて自分たちのこのグループにいるイエス様に、報告をします。訴えを言います。イエス様、どうぞイエス様、この宴会の中で葡萄酒が切れそうな状況でありますので、どうにかならないものでしょうかというふうに、これにこの訴えを言います。ところが、その時に2章の中にありますように、このところですね、ちょっと前には書いてあるんですけども、私の時は、少し前、2章3節ね、葡萄酒がなくなった時、母がイエスに向かって葡萄酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。こんなの方、私の時はまだ来ていません。多分ここで言われたことは、イエス様がブドウ酒が切れてしまうその困難を、水をブドウ酒に変えるというような奇跡を通して解決しようと願っていらっしゃったと思うんですね。その意味、ちょっとこの意味、決心していらっしゃったと思うんですね。でも、マリアが、お母さんがイエス様に、ね、してくださいと言われて、するのではない。お母さんに頼まれて、子供である、その長男であるイエス様がわざわざするのではなく、神様の時がまだ来てないので、あなたと私とは関係がありませんよ。神様の技をする時は、ね、マリアよ、あなたは私の 母でなく、ただの女なんだよ、ということをですね、言われたのではないかなと思うんですね。そして、私の時はまだ来ていません。ね、あなたに頼まれたからするのではなく、あなたが言われたというから何か技をするのではなく、神は神様の技を、私は私の時を持っていて、私の時が来たらそれをするんだと、このようにおっしゃったのではないかなと思います。ここで、この神様の奇跡を受けるいくつかの秘訣を見ていきたいと思います。第一番目の秘訣はですね、イエス様とそしてその弟子たちが、婚礼の席に招かれていたということですね。で、イエス様という方はどのようなお方でしょうか。イエス様は神の栄光と、そして神様の祝福を持ち運ぶ素晴らしい主でいらっしゃいます。ですから、神の国、すなわちイエス・キリスト、イエス・キリストは神の国の現れである祝福の源であるともよく言われていますので、イエス様を招いたということは、すでに神様の国の祝福がその家にやってきたということであります。ですから、どんな問題があっても立ちどころにそれが解決されるでしょう。悲しみは喜びに変えられ、そしてですね、苦しみはこうして解決へと導かれるでしょう。ですから、そのところで、この新郎と新婦は、その家の家臣たちはですね、イエス様を招き入れた。何よりもイエス様を招き入れた。どんなに喜びがあったとしても、そのところに必ずこのイエス様を、神の人であるイエス様を招き入れた。ここに一つ大きな秘訣があるのではないかなと思うんですね。私たちはどんな時にもですね、神様を私たちの職場の中、家庭の中、そしてまた私たちの人生のその真ん中にお迎えしていなければなりません。神様を信じている私たちが神様とから遠く離れていたとしても、何のですね、良いものを得ることはできないんですね。ですから、いつも私たちは神様の御心にかなうように、神様の喜ばれることをし、また神様がこの俺と言われるその場所に、私たちはその人生の道をですね、定めて歩んでいかなければならないんですね。まず第一番目にこのようにして、イエス様を私たちの人生の真ん中にお迎えするということであります。マタイの福音書の6章の33節に、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられる。私たちの人生の全ての良いもの、全ての必要なものはイエス様から流れていきます。 イエス様を信じてイエス様と共に一番にして私が歩んでいるならば神様の祝福をそこから私たちは手にすることができるんです。その時にもう一つですね、大事なことです。マリアの信仰を私たちは真似なければならないと思います。イエス様、ブドウ酒が切れてしまったみたいだけどもどうにかならないですかとイエス様に尋ねた時に、マリアよ、女の人、あなたと私は何の関係があるでしょうか、私の時は来ていませんと非常に避けないそのような返答でありました。でもマリアはついで言うにはですね、この方の言うことに聞き従ってください、この方が言われるままにあなた方は従ってくださいと料理人やその料理人たちに、それに種目たちにそのように言っているんですね。私たちはなかなかそういうことはマリアの言うことにはできないと思うんですね。私たちは、この、条件も狭いし、考え方も狭いし、視野も非常に狭いものでありますので、神様に全てを委ねて、ね、神様に委ねて、神様が、導いてくださるまでじーっと待つということはなかなかできないものなんですね。でも、私たちがいつもそのように考えなければならないことは、イザヤ書の55章の9節の中にありますように、神様の思いと私たちの思いは全くずれている。そして私たちの狙いが、ね、ピンポイントで神様の御心にかなうこともあるかもしれないけども 99% は全然神様のこの御心と私たちの思いと狙いはずれているということをいつも理解しなければならないことがあるので、こうやるように私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の道で天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。はっきりと聖書で私たちに言っているのは、神様の思いと私たちの思いは全く違うんだ。そして、神様の、ね、この計画と神様の計画の、そして時も全然ずれているんだ。で、もう最初からですね、もうはっきりと、天が高いように、地が低いように、それほどの開きを持って、神様の思いは私たちの思いとは違うんだと言っているんです。ですから、私たちが願いを捧げるときに、もうすでにですね、神様、私は願いを捧げました。でも、私の時も、私の方法も、全部それを捨てて、ただただ、この願いを聞いてください。私はこうなりたいんです。そして、あなたの方法が、あなたの時がやってくるまで、私は全ての自分の考えや自分の行動を全部封印して、あなたに従いますと、いつもそのように祈っていなければならないんですね。ですから、私自身もですね、いろいろな願いをしたことがありますけれども、いろいろ考えたのもしんどいだけです。で、まだできないんですか？まだしてくれないんですか？どうしてならないんですか？どうして御心が叶わないのかと私はよく笛を言ってしまいます。でも信仰生活が長くなればなるほど忍耐力が養われる。で、神様の持っていらっしゃる忍耐力には及ばないかもしれないけども、まあまあ我慢強いものになったかなと思うんですね。でも人に対しては早くせ早くせって言うんだけども、神様に対してはそれはですね、それはいけない内容であります。私たちの考え、そして神様の考えは全くずれている。完璧にずれている。もうで、それが一つになるなんてほとんどありえないんだ。私たちの時と神様の時はですね、もう完全に天と地が高いようにずれている。絶対に完璧にそれを一致することはありえないんだ。私たちの側から神様の時をですね、このピンポイントでそれを探ることができないんだ。とはっきり私たちに言っているんです。私たちの全てはただただ待ち望む、願いを捧げて、そして願いを捧げたことが実現することを信じて、ただただ待つ、ただただ待つ、それを私たちはマリアのようにしなければ神様の奇跡を体験することはできないんですね。創世記の49章の18節から少し読みします。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。詩編の方がいいですね。104編の27編、彼らは皆あなたらを待ち望んでいます。あなたが時に従って食物をお与えになることを、あなたがお与えになると彼らは あなたが見てを開かれると彼らは良いもので満ち足ります。彼らというのは、今の彼らというのは自然界の動物や動植物のことを言っているんですね。で、植物も動物もですね、もう文句言わない、文句言わずに、ただただ植物たちは天を見上げてですね、雨が注がれることをただただひたすら待っている。 神様は良い時に、そして良い方法で彼らの全ての必要を満たしていらっしゃるんだから、文句言いなさんなという内容です。先日テレビを見ておりまして、夜中の1時ごろだったと、カジキマグロ、カジキのこの、なんて言いますか、鼻が尖って、口が尖って、鋭いシャープみたいな、芯みたいなこうなって、背中がこう、バッとこう、こんな風になる魚がおりますよね。ちょっと忘れましたけど。で、それをずっと、海洋生物学者が、その生態をずっと1時間半ぐらいですね、こう、作りながら、そのいうドキュメントの記録を見てみました。で彼らがですね、イワシを食べるんですね。で、イワシの群れが3000匹ぐらいおってですね、そしてその魚、今いる魚がですね、この6匹や7匹ぐらいですね、複数で取り囲んでですね、もうその3000匹を全部食べたんです。で、その見事なその貝の姿をしていただいて、そして、イルカが乱入したらですね、順番で待ってね、1匹が食べたら、引っ込んでですね、次は、そしてまた、その、イワシが逃げないように囲んで、取り囲んで。だから、集団で取り囲んで、そしてその魚をですね、1匹ずつつけて、3000匹のこのその群れがですね、もう、いつもなくなるぐらいみんな食べちゃうんですよね。で、そういう見方がですね、本当に神様は、その魚にね、能力を与えたんだなと思うんですね。で、順番で待ってる、本当に待ってる、ね、目の前に自分の餌があるんだけども、一匹が食べて、そしてとんがったそのつま先でイワシを叩くんですって。イワシを叩いて、ふらふらとイワシが気絶したらパクッと食べる。で、また行って、また一匹行って、また穴が開いて、イワシをこのとんがったそのつま先、口先でパキッと叩いたら、イワシがふらふらとまた群れから外れたら、またその叩いた人はそれ魚が食べる。で、その間ずっとね、待ってる、何時間も待ってる。で、イルカがやってきて、イルカが食べ出したらですね、その、なんとかその、とんがったその魚は、待ってるね、イルカが食べる。イルカが食べて、そして次のイルカが食べて、そしてその魚が食べて、そして順番に食べて、3000匹ほどのその群れが、最後には全く全部食べられてしまったという状況だったんですね。で、それ見たらですね、神様は本当にすごいなと思いましたね。その魚を食べる知識を正しく魚たちに教えてる、知恵を与えられる。そしてその道具を与えて、そのつま先で叩いてイワシを食べて、イワシの方が大変なの、食べられるから、ね、大変なんだけども、そういうふうに知恵を与えていらっしゃる。ただ私たち人間は魚よりももっとですね、崇高な動物で、神様に愛されてる動物なんですね。ですから、魚や魚のような動物にも神様は恵みを与えて、飢えることがないようにちゃんと道具を与えて魚を食べさせてくださっているのに、私たち人間はそれよりももっと崇高な動物なので、神様愛されているので、もっともっとですね、私たちに良くしてくださるはずであります。ですから私たちは信じて祈ったら、神様がしてくださることを信じて、あとはですね、主が道を開いてくださるまでしっかりと待ち望まなければならないと思うんですね。というのが言葉です。詩編の145編の言います。主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。すべての目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時にかなって彼らに食物を与えられます。あなたは道を開き、すべての生きる者の願いを満たされます。主はあなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。待ち望めしよ、大きくあれ、心を強くせよ、待ち望めしよ。クリスチャンになりました時にですね、ペンテコステの教会、単立のペンテコステの教会でした。ですから、どちらかというと非常に先縁的と言いますか、どういうんですか、この何でも神様の祝福を奪い取るというか、激しく祈りなさい、激しく求めなさいという、そういう流れの中にある教会におったんですね。 ところがもうですね、礼拝に行ってもですね、祈祷会に行っても、まあ、叫んだりとか大声で叫んだりとか求めることばっかりして、もうあれください、これください、これ癒してください、こうしてください、してください、そんなメッセージとそればっかりの祈祷会で、もうちょっと平行的だけどもうしてきたんですね。で、聖書の中に確かに求めるものは得るし、求めなければならないとは書いてあるんだけども、でもそれはその聖書の中の一部のこのものであり、また違うところではね、おとなしく、この優しく、また愛らしく、そして主の御心を求めて、もう本当に待ち望めという内容を書いてるんです。で、教会に行くだけごとにね、求めたらいいんだ、求めとったらば絶対勝利じゃなあかん、勝利じゃなあかん、何があっても配慮しては後ろを向いてはいけない、もだんだんだんだん疲れてきましたですね。そしてまあそんなに信仰書を読むということは習慣がなかったんですけども、たまたまある時ライフセンター、今のオアシスに行きましてですね、一冊の本を買ってきました。で、そのタイトルがですね、すごく心にですね、気に入ったんですね。で、町のためアンドリュー・マーレーから、なんかそういうアンドリュー・マーレーの町のためということで、で、それを読みますとですね、聖書の中に確かに私たちの祈りを神様は聞いてくださるけどね、でも私たちが無理難題神様にお祈りをして聞いてくださいと言うても、最後には神様は、神様が神様の御心の中にあって聞いてくださることなんだ。そして神様は、聖書の中には私たちの祈願に願いを起こる遥か前から私たちの願いを知り、私たちが願いを捧げる前にもすでにそれを理解して、それを準備していらっしゃるんだから、そんなに慌てなくても、あなたの人生には必ず神様の御心は実現するし、祈ってれば必ずそれはですね、時が来れば実を結ぶことができ、収穫することができるから、ただ根本的には神様の前に待ち望む姿勢を持たなければならないという本であったんですね。それですね、すごくいいなということで、それを読ませていただきました。求めるときも必要かもしれないけれども、多くの場合は神様の御心を求めて待ち望め、神様はよくしてくださるんだから、そんなに焦らないで、そんなに時間が踏まないで、そんなに精神にイライラさせないで、神様の御心がなるまでしっかりと信仰に踏みとどまって立ち待ち望め、これはですね、その私たちに教えて、私はそれをそれによって教えられることができるんですね。私たちは奇跡が起こるでしょう、求めれば奇跡が起こるでしょう。しかし神様の御心を踏み越えて、神様の時を踏み越えて、私たちは求めるならば、私たちはイライラしながら、私たちは信仰生活をしなければならないと思います、ね、マリアのように、主にイエス様に訴えたならば、あとはイエス様が動かれるまでしっかりと信仰によって期待して待ち望む信仰ですね、持ってまいりましょう。第3番目、第3、2番目、第2番目、このハナの本音の時に奇跡を体験する施設は、水を満たした6つの水がめにあると思うんですね。イエス様は水がめに水を満たしなさいとおっしゃいました。その時に当然、広めのために石がめが6つ置いてあったようです。6というのはですね、人間の創造された数字であります。6というのは要するに人間そのものを表している数字というふうに捉えていいと思うんです、ね、ですから私たち人間は、水がめを持っている、ね、その水から、水を汲み出して私たちの生活を潤している水がめを持っている。ひょっとしたらそれは職場、仕事かもしれませんし、その家庭かもしれませんし、そしてそれは人生そのものの水がめを持っている。そこに私たちは自分の人生を豊かにするために、喜ばせるために、いろいろな水をそこに入れているでしょう。で、良い水を入れているんだけども、悪い水も入れて、悪い水を飲んでしまうこともあるし、良い水を入れて、良い水を持って、人生の潤いを感じることができる水がめを持っている。その水がめに、イエス様は水を入れなさいとおっしゃいました。そうで、中に入っている、私たちの持っている水は出さなければならないと思います。神様の水を入れるためには、私たちの持っている古い水はですね、それをですね、出して、空っぽにして、神様の言われる水を入れなければならないと思うんです、うん。その私たちの古い水溜めの中に、私たちの人生の水溜めの中に持っている古いものは何でしょう。その第一番目は、神様の前に染めき続けたという罪の思いが、私たちの水溜めにしっかりと溜まっていると思います。 神様祝福を受けるには神様の前に自分の生活を全部悔い改めなければ今までの生き方を全部この罪を悔い改めなければなれば神様の清い水を入ることはできないと思うんですよね。私たち洗礼を受けるまたイエス様が死んだ時にあれによっては告白していると思うんですね。イエス・キリストの十字架の流された血を持って私の罪が許されていることを信じますと私たちは決心して洗礼イエス様が死んで告白したと思います。その時に私の過去の人生は全部神様あなたの御心にかなわない罪深い生活をしていました、あれもこれもこれもあれも多くの罪を持っていましたと、その時にその罪を悔い改めて罪を言い表して私たちはイエス様の十字架の死傷によって私たちは新しくされたと思います。ですから最初に肉の中に入っているその罪を悔い改め罪の生活を全部悔い改めて掘り出さなければなりません。大地の水亀の中に何が入っているでしょうか。それは人間中心の言い方をしていたと思います。神様を信じるイエス・キリストを信じるまでは自分が中心、自分がもうどんな人に対しても自分の自我を通そうという自分中心の生活をしていたと思います。でも神様を信じたら私たちは神様中心の生活をしなければなりません。自分の思いではなく神様の思いによって影響されて生活をしなければなりません。ですから自分中心的な考えを全部捨てなければなりません。私が全世界のこの世界の中心だという考えになると神様が中心で私たちはそこに属しているものだとこれに考え方を改めなければなりません、うん、第3の水がめには憎しみやそして妬みや嫉妬や怒りというものをたくさん私たちは持っています。それはですね、私たち人間というのは神様に似せて作られましたが、アダムが堕落したときに私たちの中に罪、悪が入ってしまいます。悪いことを考えるそのような思いが入ってしまいます。ですから私たちは人と人と接するこの社会の中にまだ風の中においても人と人と接するときにお互い傷つけ合いながらお互いに怒りを持ちながらお互いにですねこのもうどうすることもできないそういうふうなつまずく心を持って私たちは生きてきました。これはですね、人間のこの差がだと思うんですね。アダム以降、私たちの心は神様の心じゃなく、サタンの心といいますか、悪の心を持って生活をしていました。悪の心を持った者が、悪の心を持った者同士が交わって、どんなにですね、良いものを想像することができるでしょうか。私たちは善を持って人と接するんですけども、自分の中に悪が出てきて、そしてお互いを傷つけてしまう。憎しみ合ってしまう。三浦綾子さんがですね、当選という小説を作りましたよね。人間の心の中にはですね、冷たい氷点というか冷たいものがあって、これはですね、どうすることもできない。外側は暖かい心のように見えるけども、そこの方には氷点があって、その氷点によって、この冷たいものによって人々は傷つけ合うんです。三浦綾子さんはそのことを通してですね、イエス・キリスト、神を信じなければその氷点のようなものを取り除くことができないとその本を通して私たちに教えているんです。ですから私たちの心の中にある今までの犯してきたこの憎しみや怒りやこのような嫉妬心や猜疑心やそういうものを私たちはそれを外に出していかなければなりません。私たちはそれからそれを私たちの内側から全部告白して主にそれを取り除いていただかなければなりません。第4番目の水亀には私たちは、恐れたり否定的にものを考えるそういう性質を持って私たちは生きてきました。どうでしょうか、クリスチャンになる前は、ビクビクしていなかったでしょうかね。本音のところ、クリスチャンになる前私はですね、私の人生は誰にも邪魔されないよ、友達とかね親友とか言ってましたけどいつも心守ってるんですね。この領域だけは誰も入れない。もうこの領域だけは守る。この領域さえ守っておれば、あとは何でもいいけども、どんなに気づけなくてもいいけども、これは守る。で、心を完全に開いてしまうと、人がつれつれと入ってきて、もうめちゃくちゃされてしまうので、もういつもですね、恐れと不安を持つ。今、この人はいい人だろうか。ね、話をしてるけども、親切な言葉を言うけども、本当は騙そうとしてるんじゃないよ。この人は私にとって平気な人だろうか。そしたらこの人は私にとって、ね、マイナスになるような悪い影響を与える人だろう。 私たちは会社に行ってもですね、どんな企業に行ってもですね、どのような人と出会ってもですね、どんなグループの中にあってもいつも自分を守りながら、恐れながら、そしてビクビクしながら、私たちは自分を小さく閉じ込めて、私たちは生活しています。それが恐れて、そして人を信じない、そして同時に何事も信じない、心を打ち解けない、心をですね、開かないという、そういう恐れを持って私たちは生活しているんですね。でも、神様を信じるときにはそれを全部嘘っぱらなければなりません。神様を恐れてはいけませんし、そして神様を信じる私たちは世の中を恐れてはいけません。そういう恐れを全部取り除いて、そしてそれを掘り出していかなければならない。さらに第ですね、5番目の水の目には何があるでしょうか。挫折感、失敗の意識、否定的な考え、それで自分は何してもどんなものもできないんだという、その考えの限界を感じる、そのような挫折感を持った心を持っていると思います。人はですね、成功的に、危機として生きている人はあんまり見ることができません。みんな恐れながら、不安を持ちながら、そして、人生を歩んでいる。そしてその中にはですね、もう挫折感をいつもですね、感じています。人と比べて自分はどの程度かな。で、人と比べて、で、人から見たら羨ましいような生活をしてたとしても、その人の心の中にはいつもですね、ああ、もういつも恐れて、挫折を恐れて、不安な気持ちを持ちながら、びくびくしながら私たちは生きています。神様を信じたら、そういうものはいらないんですけども、神様を信じないものは、自分の中にそれを蓄積して生活をしている。第6番目の水溜めには、罪に定められた意識、思い、それが考えられます。もう、資格がない、私は罪人だ、私には能力がない、学歴がない、まあ、いろいろなですね、そういうような、もうですね、どういうんですか、もう罪に定められた、もう全てにおいて否定的な考えを、この当てはめるそれの性質を持って私たちは生きています。以前にいつもある人と話をしてましてですね、将来、まあ、就職して収入を得るような道をですね、コンセントしている世界の子ですが、なぜそれにね、立ち向かわないんですかという話をしていましたときに、まあ、その人は、このとこう言います。私なんて、僕なんて、学歴もないし、学歴もないし、ね、資格もないから、もう絶対就職できません。そうでしょう。まあ、学歴も資格もないから、絶対就職できないと思いません。と言って私におっしゃったんですね。その時に言ったことはですね、学歴や、ね、学歴や資格をうんぬんするようなところというのは、この世界のね、20% から 20% 前後しかないんだと。みんなね、その学歴やそういうものをうんぬんするようなところは、この社会の本当にわずかな部分であってね。でその 70%、80%、90% ぐらいの多くの人たちは、ただ汗流して、みんな就職している。汗流して、大賃金いただいて、生活して就職している。だからそんなことは全然考えたらない。でも、その人が言ったのは、もうそういうの捉えられている。私なんてダメだ。でね、学歴ないし、資格もないし、経験もないし。そして今までの生活にしても大したことをしてないので、私にはもう絶対ダメ。どんなことを言われてもダメ。どんな希望も絶対私の人生には実現したい。そのようにして、大学の水の中に、私たちの中に、罪の思い、否定的な思い、もう自分はダメだという否定的な考えがそこにしっかりとですね、その人の人生を縛っているんですね。でも、そういう考えを捨てなければ、神様の祝福の奇跡は起こってはこられます。今までの規定の概念の生き方を全部捨てなければなりません。今まで定められたところの、規定されたところの全ての、この楽園を全部ですね、否定しなければなりません。現実だったかもしれないけども、その現実の自分の人生の忌まわしい部分を全部、神様の前に投げ出してしまわなければなりません。そして、空っぽになって、そして空っぽになったところに、イエス様は水を入れなさいとおっしゃるんです。うん、私たちは、この6つの水溜めの悪いもの、泥水を全部捨てて、で、自分の現実を捨てなさいということですね。 その6つの水がめに入ったのは私たちの現実の姿です。もう世の中で判定された私たちの役に立てた本当の姿、判定されたものです。でもそれらのものを全部捨てて、全部神様の前に投げ出して、そして空っぽの水がめを準備して、そこに神様の水をですね、言われる間に水を入れていくんですね。第3番目はですね、水を満たしなさいということです。水の満たしなさい、水というのは何でしょうか。エペソ人の手紙のこれない、ちょっとない、ね、読まないでいきましょう、まずですね、エペソ人の手紙はさっき言いますね。エペソ人の手紙の中には、あなた方は私の語った言葉、ヨハネの中に私の語った言葉によってあなた方はもう清いのですというのがあります。それからエペソ人の手紙の中には、水の洗いを持って清められた教会というのがあります。水の洗いを持って、そしてヨハネの私の言葉によってあなた方は清いとおっしゃいます。水の洗い、水の清めを通して神の言葉によってあなた方は清いと言われます。すなわちイエス様の言葉を受け入れる、イエス様の言葉を受け入れてそれを私たちの人生に受け入れる、ね、聖書の中にはですね、私たちに神様、あなたは清い、あなたは正しい、あなたは愛されにふさわしい人だ、あなたは何でもできる人だ、あなたは能力に満ちている、あなたは将来が希望があり、あなたの人生の将来は祝福に満ちている。神様はありとあらゆる喜びの言葉を私たちに御言葉を通して与えてくださいます。そして神様は私たちを愛する言葉を私たちのこの愛する私たちを愛する言葉を私たちに投げかけてくださっています。それらのものを全部この自分の水瓶に入れていくんです。現実の姿を捨てて、自分の本来の姿を捨てて、自分の過去やってきたことを全部神様に委ねて、そして空っぽになったところに神の言葉をどんどん受け入れていくんです。で、神様の祝福の言葉を聖書を読んで、神様の祝福の言葉を読んで、私たちを受け入れていくときに、私たちの心が清められ、そして私たちの心が変革され、そして祝福の思いで私たちの心が満ちて、その水がいっぱい満ちたと、その瞬間に神様の時がやってきたときに、水が不動詞に変えられてしまうんですね。聖書の御言葉はただの文字で、普通に読めばこれは文字、これは水のようなもの、確かに水だからある程度私たちにとっては有益かもしれません。でもこの水が葡萄酒に変えられる、水よりも葡萄酒は私たちに人生の喜びを体験させてくれる内容なんですね。葡萄酒は、ね、人生の喜びを私たちに与えてくださる水ではない、私たちを喜ばせてくださる葡萄酒に、神様は私たちの人生を、水を葡萄酒に変えて、私たちを変えてくださる。ですから水をですね、しっかり私たちを受け取って、そしてそれに満たされるということを私たちはしなければならないんです。今日の福音書の15章の7節に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。で、イエス様の言葉があなたにね、とどまっているなら、私の心に満ちているなら、私の職場に満ちて、私の事業の中に満ちているなら、神の言葉によってそれがですね、この捉えられているならば、何でも求めなさい。あなたの願いは速やかに聞かれると、このように言っていらっしゃるんですね。私たちは、水が葡萄酒に変えられたカナの婚礼を通して、イエス様が今日も同じように変革を与え、変化を与え、私たちを新しくしてくださるという奇跡を今もですね、イエス様がしていらっしゃることを、信じてまいりましょう。そして私たちの内側に神の言葉を受け入れるんです。自分の、現実の姿を全部神の前に洗いざらい申し上げて、そしてそれを取り除いていただくんです。そして清められたその私たちの袋の中に新しい神の言葉をいただき、そして水を葡萄酒に変えていただいてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい名を賛美します。水が葡萄酒に変わるような素晴らしい奇跡をあなたの言葉を通して、 それは他人事ではなく私たちの人生にも現実に起こる出来事であることを感謝いたします、うん、神様、真実の自分の姿、事実である私たちの姿を捨てて神が与えてくださる真実の私たち、祝福された私たちの真実の姿を受け入れることができるように導いてください。神様、あなたの言葉によって清められ、あなたの言葉によって心を変えられ、そして人生を変えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祈祷としてお祈りいたします。アーメン。